お疲れ様です。聞こえますか？
お疲れ様です。
すごいマイク持ってますね。
これあの面白いのがこのマイクのお尻に、うん、あのイヤホンにこうつなげる端子があるんですね。でそれを使うとあのリアルタイムで自分の声が聞けるんですよ。
はいはいはい。
でこれがですね発音の練習にものすごい面白いんですよね。
なるほどね。
こう、うん、なかなか自分の声をリアルタイムで自分の耳以外から聞くってないですもんね。
うんうんうんうん。
面白いです。
いやそのなんていうヘッドホンでヘッドホンしてそのなんか発音アプリなんかエルサとかの発音アプリしてるとなんか気持ち悪いんですよね。そのリアルタイムじゃないからだと。その自分の声は、はい、多分ノイズキャンセルなくてもなんかちゃんと聞こえなくてなんかこもった感じになっちゃうから、
うんうん
うん、あのこうストレートに多分聞こえないんですよね耳に、うん、だから僕その発音矯正アプリするときはヘッドホンじゃなくてヘッドホンの方がなんか音は聞こえやすいんですけどそのアプリが言ってる音は、はい、自分の声がなんか聞きにくくて、
うんうん、ですよね、うん、そうやっぱりそこであの要はなんていうんですかね普通に喋って空気と骨で骨伝導で自分の声を聞くのと、うん、マイクを通して自分の声聞くのってまた違ってて面白いです。
いやでもアヒルさん、うん、そのちょうどいいぐらいのこう渋い声だからいいんですよ。私その自分の声聞くのあの前の収録の時もちょっとあれだったし普段の英語の会議なんかもうチーンってなります
そんな私なんか今日2時から3時の会議一言も発してなかったですよなんで参加してたんだっていうすいません。ちょっとあのじゃあそろそろ早速あの今日のお花あその前にその先日はあの大変お世話になりました。ランチもごちそうになってありがとうございました
いえいえあのビールあの少しだけ飲ませていただきました。いただいたポートランドの地ビール。
あそうあのそうあのはいピルスナーそう珍しいんですよね、ピルスナーこちらで作ってる人って。
うん私その あのあれですか基本的にお酒あんま飲めないので、はい、そのうちの妻がそのこの入れ物かわいいねみたいなパッケージかわいいねって言いながら飲んでるのを一口ちょっともらってああなるほどみたいなあの全然お酒が飲めない僕的には普通日本で飲んだことあるビールよりも苦いっていう
あまあでもそうなんですよ
苦味が強い。
いわゆるそういわゆる普通のビールだと思います。シンプルな、
うん、は
い、
うんうん、そんな印象でした。
そうそう。で、あのちょっと聞いてくださってる方にご説明すると、あの先日シアトルにお邪魔して、カズさんの、あの職場ですね、マイクロソフトにお邪魔してランチをご馳走になりました。はい、ごちそうさまでした。おいし
かったです。わざわざ来ていただいてありがとうございます。
はい、あのそう会社もご案内させていただいたりして、はい、楽しかったです。
ね、まだコロナであのビジターセンターとかは空いてなくて、あんまお見せできるところ少なかったんですけど、あの一緒に。あとお話できて嬉しかったです。
いやありがとうございます。でも本当食堂が立派で大きくて本当驚きました。はい、うちの食堂の、
大きいですよね、
うちの食堂の20倍ぐらいありました。
人が無駄に多いですから
大きいところですもんね。はい、で今日はあのファンタジー NBA のお話をしていただけるということで。
いいんですか本当に。
そうなんですよ。いや私もこれ興味はあったんですけど全然調べてなくて全然始めてもなくて、あのまず最初にファンタジー NBA って何ですかっていうところから始めていただいてもよろしいですか。
いいですよ。あのもう、はい、今日はもうマニアックトークでいくぞと、あの先日のあの話からですけど、ハチさんの回の金属溶かしてるマニアックトークが、
はい、
もう全然私何のことやら門外観で何の話か分かんないですけど聞いてて超楽しかったんでじゃあもうあの私もマニアックトークで行くぞと思って、興味ない人はもうストップしていただいて結構なんですけど、
お願いします。はい、
いやあのね、じゃあファンタジースポーツってなんだよって話からちょっとその概要からいきますね。
はい、
で、
はい、
あのインターネット上のシミュレーションゲームなんですよ。
はい、
で実存するプロスポーツリーグの選手の中から自分が好きな選手を集めてチームを作って、で他の人が集めた他のチームの人と競い合って勝敗を競うみたいないうゲームなんですよ。で、はい、どうやって競うかっていうと、はい、その自分がピックした実存の実際のプロ選手 がそのリアルの試合で例えば1点取ると自分のチームに格の自分のチームに1点が加算されると、
うん、
でそうやって獲得したポイントを競い合ってあのゲームすると、まあ、つまりその活躍する選手を予想するゲーム。
あのブロックとかスティールとかもカウントされるんですか、ディフェンスの要素も。
はい、でバスケの場合はファンタジーバスケの場合、まあ、そのスポーツそれぞれいろいろあるんですよ。でバスケの場合もルールが何パターンかあって、その例えばシュートは2点2ポイントで、アシストは3ポイント、リバウンドは3ポイントとか、ターンオーバーしたらマイナス1ポイントとか、なんかそんな感じでポイント換算されて、トータル例えば有名選手だと1試合80ポイントみたいな、でそれが10人いて1チームで何ポイントで1週間で何ポイントみたいな、それで勝敗を競うっていうのが一つの方法で、はい、あるいはそれがね、ファンタジー NBA の場合はあのポイントリーグって言います。ポイント制で獲得して競うと、
はい、
でもう一つがカテゴリーリーグっていうのがあって、それは例えば私のチームと相手のチームとで、ポイントは私のチームの方がたくさん取りました、リバウンドは相手チームの方がたくさん取りましたみたいな、カテゴリーごとに、ポイント、リバウンド、アシスト、スリーポイント、フィールドゴールパーセンテージ、ターンオーバーとかダブルダブルとか、そのスタッツカテゴリーごとにどっちのチームがたくさんのカテゴリーをより制したかっていうので勝敗を競うみたいな、うん、
ああなるほど、カテゴリーごとに勝てば1ポイント的な、
そうそうそうっていうので競うみたいな、そういうシステムもあります。まあ、結構それはリーグごとにっていうか、はい、チョイスできて、
あの今お話聞いてちょっと思ったんですけど、選手交代とかそういう概念あるんですか？
そうなんです、あります。どっから行こうかな私がやってるリーグは、
はい、
まあ、その10人の友達でやってるんですけど、リーグを作って、
はい、あ、知人とされてるんですね。
うん、はい、パブリックな自由に参加できるリーグもあるし、友達集めてプライベートリーグも作れるんですよ、
はい、
で私は日本にいた時から10年ぐらい前からリアルのバスケ友達とやってるんですけど、
はい、
ロスター枠が13人で13人の選手、はい、で、ベンチが3人だから実質出場試合に出る、試合に出るっていう扱いになるのが10選手、
はい、
で毎週1週間単位で、スタッツを競い合うので、
はい、
月曜日の試合開始前までに選手の翌週の選手の入れ替えをするんです、
うん、
で例えば調子の悪い選手をベンチに入れたり、怪我してる選手はもうチームから放出して FA 取ったり、
ああちょっと待ってください、そこでトレードの要素がそこにあるんですね。
そうそうそうそう、でカテゴリーリーグなんですよ私やってるのは。
はい、
で例えば、センターとかインサイドの選手をいいのにいっぱい集めると、リバウンドとかブロックとか強いじゃないですか。その代わりアシストが弱、はい、アシストの数が弱いチームになっちゃうとか、
うん、
フォワードにいい選手をたくさん取るとオールラウンドで全部取れるけども、はい、あのガードがいい選手、いいチーム、いい選手が多いチームにはアシストは絶対勝てないとか、
あ、はい、
自分がどういうチームを作りたいのかみたいなのもあって、まあ自分のチームを作っていく、
はい、
形で、で、まあ、そうやって勝敗を競うゲームなんですよ。
はい、
で、ちょっとその多分話をスタート地点に戻して、はい、話をするとですね、
はい、
まあ、だから何がこのゲームの楽しいのかっていう話なんですけど、はい、要はプロスポーツ好きな人って、
はい、
なんかそう今日こいつ活躍すると思ったんだよねとか、
はい、
もしくはその今年こいつ伸びると思ったんだよねって言いたいおっさんいるじゃないですか。
いますというか選手の活躍を数字で見るのって楽しいですよね。
うん、ですよね、うん、アメリカ人特に好きだと思うんですよ、データ好きだから。で、まあそういうことをゲーム上でやっちゃって、俺がよりすぐった選手がこんなに活躍してるだろうみたいな、俺見る目あるだろうっていうのをどやるためのゲーム。
わかります。そう、三国志とかでもそうなんですけど、あれってキャラの能力値固定じゃないですか。
うんうんうん、
まあ、プロ選手の活躍なんて毎週毎週毎試合毎試合違いますからね。
うん、そうそうそうそう、
ちなみにその最初13人選ぶときに、
うんうん、
なんて言うんですかね、金額的な上限とかあるんですか？
あ、 そう、それもね、すごくいい質問で、私がやってるのは、シーズン通してやるファンタジースポーツ、ファンタジー NBA で、そのデイリーファンタジーっていうのもあって、はい、その1日ごとにその今日活躍する選手をチョイスするみたいな。
はい、
で、そのシステムだと、バジェットが提供されてて、
はい、
なんか、要は、自分が持ってる予算内で、高い選手全員は揃えられなくて順番にチョイスしていくみたいな形になるんですけど、シーズン制のファンタジーに関してはドラフト会議を最初にやるんですよ、
はい、
で、そこで選手を取っていく。で、そのドラフト会議が、まあ、ある意味最初のイベントで、かつもう最大一番楽しい出来事です、
はい、
なので、まだ例えばその私の場合だと10人でリーグ作っていて130人チョイスしなきゃいけないんで、
130人
ロスターは6スター枠13なので10チームいるじゃないあるので、
はい、
要は、そのドラフト会議っていうのを日時を決めてみんなでそれぞれの端末からログインしてリアルタイムでやるんですよ。
ああ、同じ選手取れないんですね。
そう。
ああ。
で、要は1巡目1指名権を持ってる人がステファン・カリーをピックしますと。そうすると2指名権の人が、マジかよ、俺カリー欲しかったのに、じゃあしゃあないからジェームス・ハーデン取るかみたいな感じで上から順番にピックしていくんですよ。で、はい、まあ、上位陣は大体オールスタークラスの選手がみんな好きな選手を取っていくみたいな感じで、なので、まあ、そのリアルの選手をリーグ内でみんなで分け合う形になります。
はい、なるほど。
で、130人、だ130人って NBA30 チームあるから、だいたいこうほぼ全チームのスタメンぐらいをみんなでこう割り振る感じ、
はい、
になるので、まあまあ NBA 詳しくなるんですよ、嫌でも。
そうですね。で、結局シーズン開始前に、もしくは去年のシーズン終わった直後にデータブック売ってるじゃないですか、
うんうんうん、
あれ欲しくなりますね。
そうそう、だから僕、その中学高校時代とか一番 NBA 好きだった時って、その、
はい、
NBA の、その年間、なんな名前忘れましたけど、イヤーブックみたいなやつが、
はいはい、
毎年売ってて、毎年買ってたんですけど、どこの選手に誰が、はい、チーム誰がいて、あれ見るの大好きだったんですけど、そういうのが好きな人はもうハマるんですよ。で、一時期ね、その私のリーグ、12人、マックスで12人チームでやってて、その時は、だから150人ぐらい選ばなきゃいけないんで、
はい、
もうなんか最後の方とかもうお前誰やねんみたいなマイナーの選手を取らざるを得なかったりとかしてくるんですよ。だからもうベンチの選手の中からいいの探すみたいな。でもそんな感じで、ロスター枠じゃ埋めてます。1時間か2時間ぐらいかけてドラフトやるんですよ。で、だからその友達でね、例えばレイカーズ大好きな友達がいても、絶対レブロン取りたいな分かってんのに先にレブロンを取ったりして、マジでなんでお前飛んだよみたいな。じゃあグラントとトレードしてやってもいいけどねみたいな。そんなこと言いながら1時間とか2時間かけて好きな選手を取っていくっていう作業がもうまず何より楽しい。
あ、そうすると、何でしたっけ、知人と始めるのではなくて、そのオープンの誰とでもやる場合は、うん、もう選手被ってたりとか関係なく取れるんですよね。
ね、それも取れないんですよ。
そうなんですか。
そうだ、そのファン、そのシーズン通してやるファンタジーは、だからパブリックのリーグでも最大12人とかまでの1リーグ12人とか決まって
る。知らない人とやるわけですね。
そうそう、知らない人とやるっていう。誰かがリーグを立てて、ウェルカムでおいでよって言ったりとか。
ということは、完全にぼっちの私は始められないってことですか。
ぼっちの人はだから知らない人のところに飛び込んで回れてっていう入っていくしかない。いや、だからその今日の僕のこのポッドキャストの目標は、はい、アヒルさんを説得して勧誘して、
はい、
かつそのリスナーさんの中でファンタジーやりたかったんだよなとか興味あるんだよなっていう人にぜひ手を挙げていただいて、来シーズンみんなで新しいリーグ1個作りましょうよっていう。
なるほど。じゃあカズさんが、カズさんと私で残り8人募集ということですね。
そうですね、最大8人ですね。最大8人募集しましょうか。じゃあ
やりましょう、やりましょう。私は乗りますもん、はい、
やったー、
やります。そう、じゃあカズさん大変じゃないですか、その2つのリーグやる、一緒にやるのって。
あー、ドラフト2回出てきて楽しいじゃないですか。
はい。
まあでもそうですね、あの似たような選手多分チョイスするかもしれないし、その週の初めに選手の入れ替えとかを2個のチームでやったりとかっていうことになりますけど、なんかでも好きな人はでも2個も3個もリーグやってますよ、は
い、でもちょっと待ってください、あのリーグあドラフトから始めるってことは来年7月とかですか？
大体ドラフトは実際のリアルのシーズンの開幕前で、プレシーズン中とかが多いですね。プレシーズンの結果とか見ながら、ああこいついいかなとか言いながら、でも本当の開幕前にやるの9月10月。
あ、めちゃくちゃ先ですね。
そうだから、もうなんか開幕しちゃったんですよ。だから
ちょっと収録のタイミング間違えましたね。そうそうそうそう、来年の夏にもう一回この話をやって募集しましょうか。
そうそうそう、もう一回募集しましょう。そうだから、そのツイッター上でね、そのフォロワーの少ない私が誰か一緒にやりましょうって結構私言ったんですけどね、誰も来なかったです、
はい、あ、そうなんですか。
難しい、ファンタジーはなかなか募集が難しい。
でも私やりたいです。じゃあ来年はあの、はい、私必ずご参加させていただきます。
やった、よし、はい、ぜひ
やりましょう、やりましょう。
もうね、多分初めは勝手分かんなくてもすぐ慣れると思うので、
まあ、そうですよね。あのとりあえずデータブックを読んでみて誰を狙うかっていうのを、そうですね、
そうそうそうそう、うん、で実際ドラフトするときって事前にそのファンタジーの世界でのランキングがあるんです。選手のランキングがファンタジーポイントに換算されたランキングが公開されていて、ヤフーでも ESPN でも、
それを見ながら決めてもいいわけですね。
それを参考にしながら、うん、予測されてるランキングみたいなのがあって、でそれを見ながら、かつ前年度のスタッツとかも見ながら、うん、今年こいつが伸びるぞみたいな。でその要は上位陣って大体まあ固まってるんですよ、結構やっぱりあの大物オールスターが取られるんですけど、大体その50番目とか70番目ぐらいのレベルになってくると、もう急に無名の選手が伸びて、要はモーストインプルーブドプレイヤーになるような選手がポーンと入ってきたりするんですよ、うん、それを見つけるのがその中盤以降のドラフトは楽しいですね、
はい、あのそのドラフトは、具体的にどういうふうに進めるんですか？ウェブ上で進めるんですか？
そう、ウェブのアプリがあって、ウェブ上のアプリで、はい、その1人ずつ順番にその1分30秒以内とか1分以内に誰かチョイスする。
本当にリアルタイムでやるんですね。
そうそう、リアルタイムでやるんですよ、うん、でチョイスしなかった時間が来たら、もう勝手にそのデフォルトランキングの上から順番に1人が割り当てられていって、でみんなで順番に1人ずつチョイスしていくっていう。
じゃあその時はあの特に会話とかするわけでもなく、アプリ上でタップしていくという形ですね。
そうね、いろいろね改善されてて、今年ヤフー、僕ヤフーのアプリを使ってるんですけど、ヤフーだと今年はそのズーム機能みたいなのが入ってて、ビデオ、はい、オンラインのビデオチャットをしながら、ドラフト会議ができました。
あ、それ楽しいですね。
去年はそれがなかったんで、まあ、弊社のマイクロソフトチームズを使って別の画面でチャットしながら、やってました。
はい。あ、それも、いいですね。
で私はその日本の友達とやってるので、その日本時間の夜10時とかに設定してもらって、週末とかので、僕は朝5時に起きて5時から一人でわーわーわーわー言いながら参加して。
そうですね、あの10月あの夏時間が終わる前だったら私もギリその時間に
そんな感じで参加して、だからそうだ、その前年度のねスタッツとかを見ながら、その若手選手ってそのシーズン中に急に伸びる選手っているんですよね、
いますよね。
怪我人が出て代わりにスタメンのチャンスをもらったら急に伸びて、そのシーズン後半の1ヶ月だけめっちゃ活躍したとか。
あ、ですよね。だってすごいベテランでもプレイタイムもらえなかったらポイント稼げないですもんね。
そうそう、でそうするとね、そのでもドラフトの時って前年度のアベレージスタッツとかを参考にして見るとやっぱ少ないんですよね、はい、でもちゃんとマニアックに見てると、いやこいつ実は最後すごかったんだよねみたいな、こう2年目3年目の選手で、今年こいつ、いや実は去年最後すごかったから伸びるよみたいなのとか、そういうのはアンテナ張ってて、その当たると超嬉しいっていう、ね、まあ、マニアックな。
さらに大物が同じポジションでトレードで入ってきてから今年はプレイングタイムもらえないぞとかもあるわけですよね。
あ、そう、鋭い。それね、去年昨シーズン、そのロケッツのジェームズ・ハーデンがネッツにトレードされた時に、
はい、
その、まあ、リアルでも大騒ぎの大トレードですけど、ファンタジー上も大騒ぎと もうね、本当大騒ぎですよ。あのジェームズ・ハーデンってそのなんていうんですかね、その 実際の得点とか以上にそのとにかくボールを常に彼からスタートするから、
はい、
あのパスなりシュートなりその、はい、ボールの保持率がとにかく高いんですよ。だから、はい、ファンタジー上は常にトップ3に入る選手なんですね、
はい、
点も取るし、でそのファンタジー上トップ3に入るジェームズ・ハーデンが同じくトップ10に入るであろうケビン・デュラントとカイリー・アービングがいるチームに行くんですよ。でボールをどうシェアするんだと、どう考えてもそのチームが強くなったとしてもそのスタッツは下がるんですよね。
ですよね、
うん、ボールシェアしなきゃいけないから。でそうするともうそのハーデン持ってるファンタジー上のオーナーとかはちょマジかよと、絶対スタッツ下がんじゃねえかみたいな。
ですよね。でそのカイリー・アービングとか そっち側デュラント側も困りますよね。
とスタッツ下がるんですよ、
うん、
スタッツ下がる。でマジかよって言いながら同時にみんな大急ぎでそのハーデンがいなくなったロケッツのボールを誰が持つんだみたいな。
あ
その誰かが代わりに持つわけじゃないですか。ファーストオプション誰になって、うん、誰が代わりにシュートを打つのかみたいなのを考えて、うんうん、でなんだったらその今までベンチであった選手がスタメンに降格昇格して その選手が FA として転がってるかもしれないです、どこのチームに。でそいつを取るみたいな。もうだからそのリアルのシーズンが進むのに合わせてファンタジー上ももう常になんかこう選手入れ替えしたり取ったり、
うん、
いうことをやってるわけですよ。もうね、
それあの株価とかチェックしてる時間なくなりますね。
そうだから、うん、あの NBA の試合フルで丸々見ることは最近減ったんですけど、
はい、
パッツだけはほぼ毎日全試合見てたりしますね。
はい、まあそうですよね。だってあれですよね、ロケッツハーデン抜けた後もそのチーム全体のポイントとかそこまで落ちてないですもんね。他の選手が取ってるってことですよね。
バスケはいやでもあの順番でボール回ってきますから、
うん、
あの弱くなったとしても誰かがシュートはそれなりに決めるんですよ。
ですよね、
うん、だからその代わりの選手が誰なのかっていうのを誰がいかに早く、もうそもそもニュースアンテナ張っててもうすぐにそのニュースをキャッチして、うん、伸びそうな選手を取るみたいな。
いいですね。じゃあちょっと私も今日から今シーズンちょっとフォローしてリハビリしつつ情報を集めつつ来シーズンのドラフトに向けて。
おいいですね。
いやそれは盛り上がってきました。そうなんですね。私も基本的にちょっと古い人間なんで、もう今の若い世代の選手本当知らないんですよ、
うん、
なのでちょっと本当チェックしとかないといけないですね。
いや僕もだいぶ一時期ブランクあったんですよ。10年前ぐらいにこれ 始める前はむしろリアルのバスケをやる方が楽しくて、
はい、
その NBA はほとんど見てない時期があったんですよね。でバスケばっかり実際に友達バスケする方が楽しかったんですけど、そのたまたまファンタジーやってみようよってなってやり始めたらもうチェックファンタジー NBA チェックも欠かさずすっかり詳しくなりました。
はい、ありがとうございます。いや魅力がかなり伝わってきました、うん、その10人の知人の方とはなんかこの LINE のチャットルームかなんかでお話ししたりとか、それかもしくは、ね、アプリ上でゲームのアプリ上でお話しされてるんですか？
ゲームも、ね、上でもできるんですけど、僕たちはその Facebook のグループを作ってて、その Facebook のグループ上でまあ、そのズファンタジーに関わらず NBA マニアグループみたいな集まりでやってますけど。
そうですよね。基本的に今週は誰々が活躍したからうちのチームポイント高いわとか、そういう、まあ、雑談の方が楽しい感じもあるんですよね。
そう
だからやっぱりあれですよね、知ってる方と、もしくはそういう話が通じる方とやった方がより楽しいですよね。
うん、そうなので、例えばそのずっと怪我してた選手が急に帰ってきて、なんで俺と対戦するチーム対戦する週に限ってお前のチームそんな強いんだよみたいな急にダブルダブル秒殺すんじゃねえみたいな、そんな話とかができるので楽しいですよ、
うん、
でやっぱその自分の好きなチームもリアルで好きな選手とかチームも5つこうファンタジーの選手に思い入れがあったりするので、 NBA の見方自体が楽しくなりますね。
はい、ありがとうございます。ちょっと私もテンション上がってきました。いいですね NBA。
ファンタジー面白いですよ。ヤフーファンタジーのプラットフォーム使ってやってるんですけど、
はい、
そのアメリカだけでそのヤフーファンタジーアプリがあるんですよ。でそのまあアプリ、はい、ウェブアプリが iPhone とかのスマホのアプリがあって、そのアプリ使うと、まあ、そのチャットとかいろいろできて使いやすいんですけど、まあ、日本の友達はそのアプリがダウンロードできないので、はい、
ですよね。
カウント切り替えとかややこしいことしない限り、うん、なのでその Facebook のグループを使って、
はい、
普段やり取りをしたりしてますね。
基本的にはウェブであれば、まあ、誰でもアクセスできるだろうということで、
うん、そうですね、ハードルは、英語です、
はい、
あ、英語の勉強をしましょうと、はい、まあ、うん、普段はいいんですよ、始まっちゃえばいいんですけど、最初に yahoo.com での英語のページでアカウントを作ってでっていうことをしなきゃいけないという、
はい、あ、Yahoo アカウントが必要なんですね。
そうですね、 Yahoo アカウントを作ります。
はい、じゃあ準備としてはまずそのバスケに興味があってバスケの話をできる人でかつ Yahoo アカウント英語でできて、そうですよね、お話しするとしたらもうツイッター上でメッセージのグループとか作って、
うん、
それが一番形が良さそうですよね。
やりやすそうですね。そう、ファンタジーのね、うん、ヤフーファンタジーのやり方は、その私ツイッターでフォローしてるんですけど、ファンタジーモンスターっていう、
はい、
ウェブサイトブログなんか日本語でそのファンタジーの魅力をこう伝えてくださってるブログがあるんですよ。
あ、はい、
そう、ツイッターも、アカウント持っていらっしゃってて、私すごくそのページ参考させてもらってるので、
はい、
許可とか取らせてもらってないですけどもしよろしければ後でそのポッドキャストのスレッドのところにブログのリンク貼らせていただきます。
今ちょっとファンタジーモンスターですか。
ファンタジーモンスターっていうので、すごく丁寧にその日本語でそのアカウントの作り方とかを、バスケットとか私も調べますね。
ファンタジーモンスター、検索してみます。
そうすると便利なゲームっぽいのが出てきますね。
ファンタジーモンスター、
ファンタジースポーツモンスター。
ファンタジースポーツモンスター、
うん、
はい、ファンタジースポーツモンスター。
すごく分かりやすいブログを書かれてる方がいらっしゃって、今リンク送りました。
はい、ありがとうございます。ちょっと拝見します。ファンタジースポーツモンスター、こちらの方ですね。
うん、すみません、勝手に話しちゃって。
いやいや、
ご本人の同意を取らず。
これあ、この方ですね。ファンタジースポーツモンスターさん。
相当マニアなので、相当お詳しいです、この方。
NBA のデータ、ファンタジー含む、いや、バスケ観戦記、バスケを盛り上げる情報を発信するアカウントです。あ、アメリカ在住の方なんですね。きっと観戦記ということは。
あ、どうかな、違う、日本で NBA をテレビ放送で見られてる。じゃないのかなっていう印象ですけど、でもファンタジー NBA のそのアカウントの作り方とかも全部ブログで丁寧に書かれてて分かりやすいですよ。
なんかあれですね、ファンタジー以外にも NBA ゲームのお話もされて、あ、面白いですねこの人。
でもバスケめっちゃ詳しいんですよ、高校バスケとかから全部追いかけられてて、
内村選手、うん、
そうそう、ちょっと何回か僕この人と DM したことあるんですよ。
はいはい、
うん、勝手にフォローさせてもらっていいですねっつって、
うん、
なのでその変な感じの人ではなかったですけど
ですね。あ、でもこの人のこのアカウントは趣旨が分かりやすくてとてもいいですね。
うん、ピンポイント、この人のブログがねすごく分かりやすいんですよ。
ファンタジーモンスター
、ブログがすごく分かりやす
い。ただこの人のこのキャラは私と同じで著作権を侵害してるタイプですよねきっと
、まあ、もうより問題になりやすいタイプですねこちらね。
有名な方ですよね。
大学には怒られないけど、こっちはビジネスです。
はい、あ、この人のブログ、あ、面白いです。日本の高校バスケの話はいいですね。私もどちらかというと、そう、国内バスケのお話とかしたいです。わあ、面白そう。
すごくお詳しいんですよ。
ねえ。洛南、あ、第6位、洛南。あ、なるほど、洛南強かったですね。サンダー長山のとこですよね。知ってます？サンダー長山。
です。高校バスケ、高校バスケはあんまりフォローしてないので、それこそその現役時代に田臥のチームがすげえっていうのを言ってたぐらいで、はい、それ以降はあんまり見てなかったですね。
あ、でもあれですよ、サンダー長山、私の2つ上なんで、カズさん、まさに同級生ですよ。洛南のキャプテンでエースの。
だって、そんな、その、異次元じゃないですか。
そう、異次元。
私、弱小高校バスケ部の補欠ですもん。
でもほら、近いじゃないですか、大阪、京都って。
まあね、そうですけ
ど。あと、北陸、大堀、明星。明星って昔なんていう名前でしたっけ？あ、仙台さ、うん。あと、福岡第一。福岡第一ってさっぱり私は存じ上げなかったんですけど、いつの間にか。
有名な高校になってる印象ですよね。うん、
ですよね。お、1位の城、まあそうですよね、歴史が違いますよね。うん、
そう、最近、
うん、最近、
はいはい、
あ、ここ10年ちょっとで言うと能代ぐらいですよね。年齢不詳の外国人を取り入れてない高校は。
ああ、こだわりのある、
はい、うん、いや、面白いですね。ちょっと、あ、この、じゃあ、このファンタジースポーツ様、ファンタジースポーツモンスター様を、はい、この配信、記事、配信の時に勝手にリンクを貼らせていただきます。本人の動画。まあ、でもその辺はツイッターやってれば自由ですよね。
まあまあ、特にその、
悪いことではないです、ね。
ファンタジーを盛り上げたいと思ってる、いらっしゃる人みたいなので、悪いことではないと思います。
すごい
個人の趣味を、個人の何、はい、プロフィールとかをさ、ね、はい、その晒してるわけじゃないんで。
ですね。これとバスケ、あ、NBA ライズとか、これバスケのアプリのゲームの名前ですよね。
なんか日本でもあるみたいですね。あと、いろいろ、なんかファンタジーっぽいやつも、なんか検索してるといくつか、
はい、
日本でもそういうファンタジーっぽいことをやろうとしてる会社があるみたいですけど。
まあ、確かに面白いのと楽しめる、そう、ファンが試合がない日も楽しめるっていうのはすごく大きいですよね。うん、
アメリカのファンタジー、その、まあ、確かにそういうふうにやり取りしてても面白いんですけど、もう一つそのギャンブルって側面もあるじゃないですか。
はいはい、
お金かけてその、リーグ、有料のリーグがあって優勝するといくらみたいなお金がもらえるみたいなリーグもあるし、そのデイリーファンタジーっていうデイリーで設定するファンタジーなんかはもう完全にその有料のもうギャンブルサイトみたいなカジノみたいな状態になってて、そのドラフトキングスっていうベンチャー企業なんかは去年上場してますけど、そのデイリーファンタジーだけがやってる会社が、だからアメリカでは そういうギャンブルの側面もあって、ただワシントン州、私がいるワシントン州は禁止されてるんですよ。
ああ、そうなんですね。
ファンタジーでお金をかけることは禁止されていて、なので有料リーグには参加できないけどもみたいな。
あのラスベガスとかでモニターは見たことあるんですよ。で、ただそのなんていうんですかね、生放送ライブのスポーツが放映されてて、席がずらーっと並んでて、うん、きっと画面タップしながらかけるんだろうなとは思うんですけど、そのどういう単位で何に対してベットするのかってチェックしたことがないので わからないんですけど、まあ、見たことはあります。面白そうですよね。
いや、そのデイリーのファンタジーっていうのは大体その日のゲームが始まる前にその日活躍しそうなんですね。大体日によってその NBA は5試合ある日もあれば10試合ある日もあったりするんですけど、その日にあるゲームの選手の中で活躍しそうな人をチョイスするっていうのがデイリーのファンタジーなんですよ。それはまたそのドラフトをやって、はい、そのチームを作ってっていうのとは違う、全然違う楽しみ方なんですけど、
はい、
デイリーファンタジーもまあまあ結構楽しくて、特に
うん。
何が面白いかというと、その試合ごとなので、マッチアップを想定して、そのこのチームはいいディフェンダーがいるから、そのエースのカリーは多分この日はスタッツ悪いだろうとか、このチームディフェンスザルだから、そのシュートを打ちまくるだろうからスタッツいいだろうとか、結構そのマッチアップごとに、マッチアップ考えて、その活躍する選手を選ぶとか。まあなんかそんなこともするので、その私暇な時はデイリーのファンタジーの、その無料のやつでデイリーのファンタジーログインして、ちょいちょいっとたまにやって遊んでます。
あれですよね、もうそこまで行くと本当に時間取られちゃいますよね。
すいま
株、
せん。
本当に株価見る時間なくなっちゃうじゃないです
株
か。
価は見る時間ないですね。株価そんなに見ないですけど、私は。いや、お風呂入ってる時とか、暇な時とかに、プチプチっと次の日の試合を予想したりとか、なんかそんなことしたりしてますね。あとね、その NBA のそのファンタジーって、そのリアルのプレーオフが始まる頃は試合数が減るので、
ですよね。
ファンタジー上のプレーオフっていうのは、シーズンのリアル、プレーオフが始まる前ぐらいに終わるんですよ。ちょっと早めにシーズンが終わるんです、ファンタジー上。そうすると、ファンタジーしてる人は暇になるので、じゃあデイリーファンタジーして遊ぶかみたいな。だ友達とそのデイリーのファンタジーのリーグを作って、デイリーのファンタジー上で競うみたいなこともたまにやってます。だからそれだったら今でもできますね、そういう意味で言うと。
確かに、その、で、デイリーファンタジーだと、ポイントは、そのアカウント、チームとかドラフトがないわけですよね。
デイリーファンタジーはそうですね、例えばちょっと全然単位を忘れちゃったんですけど、例えばステファン・カリーだと、80ドルとか、で安い選手だと10ドルとか20ドルみたいな感じで、でトータルマックス200ドルで月がバジェットで、200ドルの範囲内でその日に欲しい選手を自分でピックするんで、各ポジションを埋めていく、ポイントガードは誰、シューティングガードは誰みたいな形で予算内で埋めていって。っていうことで、その日のファンタジーポイント、カテゴリーごとではなくて、トータルポイントとして活躍する選手をチョイスするっていう。
待ってください。そのデイリーファンタジーも、その日ごと日ごとに、そのリーグ内で競うんですか？
リーグ内で、そうですね、リーグ内で、それいろいろなんですよ。例えば、本当にパブリックのヤフーカップみたいなのがあって、もうそれは、その日ごとなんですけど、5万人とかが参加したりするんですよ。で、5万人が自分がこの日の200ドルの中で、このチョイスが一番強いみたいなのをポストしてて、で、なんか、たまにトップな、無料で登録できるけども、1位、2位、3位の人には少しお金がもらえるとか、ヤフーポイントがもらえるとか、そう、そんなんで、そう、なんか、2万、3、なんか5万人ぐらい参加してて、私最高で2000位ぐらいだったかな。なんかそんなとかランキングが出てっていうふうにできます。で、それをそのプライベートリーグも作って、みんなでこう続けることができます。ちょっとしばらくやってなかったんで忘れましたけど、ちょっとそれ調べときます。
ありがとうございます。
で、それだとね、確かに
そうなんですよ。途中
今で
から
も
でで も、
き、途中から
ちょ
でも
いちょい
で
でき そうですよね。ちょっとまず、私とカズさんで、ちょっとやらせていただきたいです。
ちょっとやってみましょうか。
やりたいです。NBA 選手名鑑97年、スティーブ・カー。懐かしいですね。
ブログの方見てるんですか？
いえ、今のこのファンタジースポーツモンスターさんの ツイートをずっと見てて。あれ？パクソンってどこのチームでしたっけ？
ジョン・パクソン？まあ、ブルーズ。
パクソンが引退した後、カーがやってきたんでしたっ
そう、
け？
最初の3連覇の時です。
ですよね。そうですよね。懐かしいです。そう、なんかスリーポイントって言ったら形パクソンってイメージがありましたけど、どうでした？あ
僕もそうですね。
れ誰でしたっけ？サンズのスリーポイントシューター。
ダマーリ
マーリーだ。マーリー。すごい、カツさん。すごい。すぐ出てくるのがす
ー。だっ
ごい。
て一番リアルタイムで見てた時ですもん。
そうなんですよね。本当。
サンズとブルーズのファイナルやってたのは多分僕、高2か高3かどっちだったかな。高校生の時はとにかく高校生の時だったので一番見てました。
ですよね。バークレーの そのハイポストローポストでその引きつけて外に出すっていうあれかっこよかったですよね。
いやあの頃のそのスリーポイントの感、そう、それで言うとその昨日ですよ、ステファン・カリーがスリーポイントの歴代最多記録更新、レイアレンを抜いたんですよ。
あれ抜かれちゃったんですね。
抜いたんですよ昨日のゲームで。いやね本当にその当時僕たちが高校生の20年前20年30年前の時と比べると全然バスケ変わりましたよねと思って、ダン・マーリーとか あの頃のスリーポイントシューターうまいなと思ってましたけど、はい、でもパスアウトしてもらって打つのが基本じゃないですか。
そうなんですよ、うん、
違うなと思って今のカリーが来てからのスタイルはと思って、うん、
はい、あれですよね、全体的にシュートの確率がめっちゃ上がってますよね。
うん、何なんでしょうね、練習の仕方が変わったのか、そこって科学的に解明できるもんでもないのような気もするけど、
いや本当不思議ですよね。多分ですけどノーマークだったらほとんどそのどのチームにもほぼ 100% 入る選手いるわけじゃないですか、
うんうん、
なのになんでここまでゲームが変わったんでしょうね本当、
うん、なんとなくですけど そんなタイミングでスリー打っちゃダメみたいな時代だったじゃないですか。それはそのスリーの打ち方はそれダメ打ちでしょみたいな。
確かに
時代打つなじゃないですけど、
ノーマークでもボール回そうみたいな空気はありましたよね。
そうだから僕もちょうどだからファンタジーやる絡みで NBA 見始めた時がカリーがちょうど何年目かな、急に有名になり始めた頃だったんですよね、はい、でカリーのプレイ見てもうびっくりしましたもん、うん、何それと思って、そこで打っちゃうみたいなのがバンバン決めるからもうその文句も言えないというか、
うん、でもそうなんですよね。一つデータで見たことあるのが、スリーポイントシュートの方が外した場合にオフェンスリバウンドの確率が高いっていうのがあって、
うん、
だから、
うん、
そうなんですよね、じっくり回して中で攻めていくとシュート外したらほぼ 100% ディフェンスリバウンドになるんで、だったらポンポン外から打った方が、
うん、
そのオフェンスリバウンドも含めて1回のオフェンスで、ね、うん、ポイントを得る確率が高いみたいな。だってそのカズさんが高校生の時とかって100点ゲームってそこまで多くなかったじゃないですか、
うん、全然なかったですね。
でしょ、うん、それが今ではもう ほとんど毎ゲーム100点超えてますからね、どのチームも、
うんうん、
もうトラジション早くなりすぎですよね。
そう、まあ、すぐ打つっていうのもありますしね、
うん、
だからカリーが活躍し始めてすごく強くなって、そのウォリアーズがもう王朝時代で強くなって、 でも結構そのカリーはかなり特殊ですけど、あそこのチームのオフェンスのスタイルとしては結構なんていうのさ、昔ながらのスタイルというか、パスでしっかり切り崩してボール持ってない選手がしっかり動いてみたいな、すごいいいバスケで僕は大好きだったんですけど、
はい、
なんかそれを見てロケッツがなんかこう極端なことをし始めてからさらに NBA は変わった気がするんですよね、
うんうん、
ロケッツがもうジェームズ・ハーデンがドライブインしてレイアップを打つ以外はもう全部スリーを打ちなさいみたいなルール、チームのルールとして、だからミドルレンジ禁止みたいな話になって、で集める選手ももうセンターはいらん、だから全員がスリー打てる選手で外に全員5人並んでドライブインして、レイアップ打てなかったらパスアウトしてスリーを狙って、打てなかったらドライブインをしてって、もうめちゃめちゃ極端なオフェンスをやり始めて、うん、でまあなんかあれで結局はそれじゃ優勝できなかったんで、それをやるチームは減りましたけど、でもまあなんか時代が変わる感じがしましたよね。
ですよね。だってノビツキーの前までスリーポイント打つセンターなんていなかったじゃないですか、
うん、
でも今だって結構ポンポン打ちますもんね、みんな
増えましたね。なんか、ここ 2,3 年は毎シーズンごとに去年まで打てなかったセンターが打ち始めたみたいな、
うんうん、
ファンタジーやってるとその急にスリーのスタッツを稼ぐセンターが出てくるんですよ。
面白いですね。
今までだから全然スリー打たなかった選手が急に増える、ですごいやっぱでかいんですよ、ファンタジー上は。それができる選手はスリーカテゴリーも打てるっていう、
うん、
すごい面白いですね、そういうの。 そうな、スリーも打てないセンターは存在価値を失ってるというか、結構居場所がなくなってきてますね最近ね、うん、
ですよね。今シャックみたいなインサイドが超強い選手がいたところで、あ、まあでもそれはそれで外がガラ空きになりそうですけどね、どうなるんでしょうね本
当、まあ、引きつけてくれるっていうので、
うん、
うん、あの今だとあれですね、あのなんだっけ、ワード忘れした、あの今ずっと怪我してる
アレクトンボーとかですか、
違います、あの3年目の、うわ、なんで忘れた、
どうぞ、
あれなんだっけ、
多分私の知らない選手ですね、3年目ということは、
あのペリカンズの、ちょっと待ってください
、眉毛じゃなくてですか、まあ、眉毛はもうあれですよね、トレードされましたよね、
眉毛、あの、アンソニー・デイビス、アンソニー・デイビスは今レイカーズですね、
ですよね、
うん、あの、そのアンソニー・デイビスがいる最後の年にドラフト1位指名権を取って、わーいってペリカンズが喜んで、その時に指名したのが、あの時に指名した10年に一人と言われる逸材、
あ、そうなんですか、
あ、ザイアン・ウィリアムソン、
あ、ザイアン、はい、
ザイアンがその、まあ、怪我さえなければその、まあ、シャックなのか、
うん、
あのチャールズ・バークレーなのかみたいな、
私勝手にバークレーだと思ってました
まあね、あの身長そんな高くないですからね、
うんうん、
でもなんかこう動きはなんかもうシャック並みのパワーがあって、
うん、そうめちゃくちゃ飛びますよね、
あ、不思議なんですよね、あのさ、うん、あれ物理的にありなんですか、なんかそのゴムマリみたいにポンポンポンポン、こうあんな重そうな体で飛ぶのは、あれ筋肉だったら飛べるもんなんですか
ね、え、うん、あ、でもあれこそ本当バークレーそのものじゃないですか、あの飛び方とかって、
うんうん、
なんか不自然な不自然
と、ね、今なんか昨シーズン末から怪我してて今出てないんですけど、もうその出てない間に300ポンド超えたっつって、おデブすぎて問題視されて、いつ復帰できるんだみたいなニュースを今してます。
あ、ですよね、しんどいですよね。
そうだ、ダイアン・ウィリアムソンなんかもね、そのファンタジー上はルーキーの頃から意外とやっぱり活躍をしましたね、
うん
うん、ルーキーって大体活躍しないんですけど、シュートのフィールドゴールパーセンテージが悪かったり、
はい、
もしくはその試合によって波があったりするんですけど、彼はダンクが多いのもあって、
うん、
そのルーキーシーズンからかなりいい記録を2つ残してました。
いいですね本当。ザイオンはそう、カズさんバークレーの日本でのあだ名おそらくご存知ですよね
豚キムチ、
あ、いや空飛ぶなん
で、冷蔵庫、
そう冷蔵庫あれ面白いのが、あのフライングリフジレーターっていうニックネームの NBA 選手誰かわかるかってアメリカ人に聞いたら、うん、3人目ぐらいでバークレーって出てくるんですよ、
うん、
だからそのフライング空飛ぶ冷蔵庫って本当なんていうんですかね、形容詞として合ってるんですね
浸透度がすごいですね、
まさか伝わるとは思わなかったです。
まあでもなんか四角いし飛ぶし、
うん
うん、まさにその通りな感じですよね。
ですよね。
今バークレーは解説で大活躍してます。
そう、めちゃくちゃテレビでよく見ますよね
面白い、うん、
そう、あとシャックもいますよね。
そう、シャックとバークレーで NBA.com とか NBA TV のホストしてて、
うん、
あのシャック の, あのチンプレー集ご存知ですか、シャクティンフールって。
え、わかんないです。
あのなんかね、もういわゆるチンプレーコープレー集みたいなのが、もうシャクティンフールっていうタイトルで、はい、もう何年もあるんですけど、毎週そのチンプレーをピックアップして、
はい、
そのシャックがこう発表するみたいな。
それ前見ました。ここ2、3週間でバックボードにダンクをブロックされたやつはありませんでしたっけベースライン側から切り込んできて、うん、ダンクに行った選手が思いっきりボードにボールをぶつけて終わったっていう
そういうのをシャクティンフールって言って、ま、毎週毎週発表してるんですよ。で、はい、シーズンエンドに、その年間最優秀シャクティンフールとか発表して、でそれを必ずシャックがホストしてる、はい、チャンネルですね。それ面白いんですよ。
それシャックの強さとキャラクターだから許されるっていうすごいコーナーですよね。
そうシャックのキャラにぴったりですね。それを、うん、シャックとチャールズ・バークレーでバカにして笑ってるんですよ。
ですよね確かにNBA 選手、現役の選手って大概その2人に憧れて育ってきた選手だと思うんで、うん、笑われたら嬉しいですよね
そう結構ね、そうだからシャクティフール見てると何チンプレーのなんて定番選手とかもやっぱいるんですよね。
はい、チンプレーの定番
でも必ず毎回出てくるやつ、ジャベル・マギーって、はい、王朝時代のウォリアーズにいたセンターなんですけど、
はい、
彼は面白いプレーてんこ盛りですね。いまだに面白いことしてくれます。
不思議ですよね。それはある意味エラーですよね。
うん、もちろんチンプレーなんでずっこけです。敵にパスしたりとかそういうことですけど
はい、うわ面白いです。うん、まあでもそれだけプレイタイムもらえてるからミスもできるっていうことですよね。
まあそうですね。
うん、
まあでも出るたびに何かしでかすんで本当にだからファイナルでこいつ使って大丈夫なんかみたいな、全米放送する試合に出していいのかっていうぐらい何かしでかすんです
ありがとうございます。そのシャクティフールって YouTube とかでも見れるんですかね。
見ますよ、シャクティフール検索していただければ出てきます。
ありがとうございます。じゃあこれも配信の時にリンクをついでに、こんな面白いものがあってすごいですね。なんかカズさん NBA の伝道師になりつつありますね。
いやいや全然ですよ。
面白いですもんね
一時期見てなかったんでね、その、うん、見てなかった時にあれですよ、リアルでバスケにハマってた時が、はい、それこそ NBA の伝道師だった島本和彦さんっていう、
おー、はい、あーおっしゃってましたね。
月刊バスケットの編集長やってて、はい、フープ、月刊フープ作った方ですね。人がたまたまご近所に住んでいらっしゃってて、一緒に遊んでいただいてバスケしたりとかしてて、うん、教えていただいたんですけど、そのバス NBA ネタとか。だからもう、ああいう人が本当の NBA の伝道師です。
いいですね。じゃバスケをまた盛り上げていって、じゃあカズさんのアカウントが、今ワンワンアカウントになりつつありますけど、じゃあまた NBA の割合もちょっと増やしていただいてい
や一応ねその私のこだわりとして、それはなんでアメリカに来たんだっていうので、その、はい、アメリカでその会社 の人たちと一緒にバスケをする生活をしたいっていうのがあって、アメリカに来たって、まあ、ちょくちょく機会があると言ってるんですけど、
はい、
で私のツイッターも一番上のピン止めしてるのはその会社のバスケの話をずっとピン止めしてるんですけど、
はい、
ずっとピン止めしてるんですけど、なかなかいいね増えないんです100いいねいかないですね、ずっとあるのに。で他のネタの方がたくさんコメントしていただいて、うん、いいねしてないし、あんまりあれなんですけど、私の中ではでもそこにそれがピン止めされてるっていうのは、私の中で一番大事なのはそのバスケですよっていう、
はい、
アカウントを運用しております
あれなんですよね、やっぱりこういう連ツイって最初のツイートのつかみが大切ですよね。
そうですね、そのツイート最初に作ったのがもう、うん、ツイッターやり始めた頃だったんで、いまいちやり方も分からずに書いてみただけなんですけど、はい、まあ機会があればじゃあ作り直さなきゃダメですね。
ですね、最初の一つ、でもこれそう、二つ目でカズさんがおっしゃってるこのA リーグにもう大学でガチバスケやってた人がゴロゴロいるってすごいですよね、うん、
そうなんですかね。だからなんかでかいですよ、うん、たまにコート行くと、だからその僕たちの C リーグとか B リーグの試合の後に A リーグの試合があって、その人たちがもう待ってたりするんですね、終わった後でゲームするよう、 やっぱもうみんなでかいし、アップの時からダンクしてるし、
うんうん、
本当にすげえなーと思って。
ですよね。かっこいいですね。ですね、ちょっと我々も筋トレしてダンクできるように。
今から。
今から。
いや、筋トレはね、本当にあの明日から頑張りますってずっと言ってるんですけど。
私も明日から頑張ります。はい。
うん、あのそういえば2011年の抱負も毎日筋トレって言ってたんですけど、多分5回もやってないな。
この間お会いしてから、あ、筋トレやりたくなってきましたって言ってこっち帰ってきて、まだ1回しかしてないです。
あ、すいません、僕やってないです。
そうなんですよ。モチベーションは上がります。上がります。はい、上がるんですよ、モチベーションだけは。はい。
まあでもそのいつもだから、僕あの夏にバスケサマーリーグがあるので、
はい、
そのバスケサマーリーグ始まるぞってなったら急にこう体をもっとリハビリしなきゃいけないなってなって筋トレ急にやり始めるんですね。
あ、でも そっちなんですね。はい。
ただ本当は冬の間にやるべきなんです
けど。ですよね。
オフシーズンにやるよって話なんですけどね。
そうなんですよ。なかなかだってあのシーズン中に筋トレするとあのほらシュートの感覚とかずれるじゃないですか。うん、飛びすぎたりとか。
じゃあどうせその、うん、シーズン始まる前に。何回か筋トレしてるじゃないですか、
はいはい、
でシーズン始まるともう1試合目で筋肉痛でボロボロになってそこからその毎週試合するんで筋肉痛でボロボロになって治った頃に試合してってやってると筋トレするタイミングなくなるんですよ。
ですよね。
そしてやらなくなるってい う, そうもうなおじさんなので筋肉痛が1週間取れないんですね。次の日翌々日ぐらいに来始めてしばらく筋肉痛ですから。
でもそう、あのそういえば以前お話ししたかもしれないですけど、前ですね一回能代の練習見たことあるんですけど、
うん、
長崎インターハイの時ですね、あれは2000年前後だったと思うんですけど、その時ですね能代の選手って試合前に逆立ちでコートを一往復するんですよ。
ああ、それできるのもすごいですね。
そうだって普通逆立ちでコート一往復したらもう手だるだるで、
うん、
その後シュート打てないですよ。高校生ですよ、高校生ね、すごいですよね。さすが能代ですね。
いや、そのね、その能代の話でまた思い出したので、さっき言ったその島本さんと、はい、あの遊んでいただいてた時ね、その一緒に元能代で全日本だったその人も島本さんの親友で、はい、そのプレイヤーの人がいて、はい、よく一緒にバスケする時に遊びに来てくださってたんですよ。
はい、どなたですか。
名前をど忘れしてしまったんですね。熊谷組で
長谷川さんとかですか。
長谷川さんってもっと上の世代です。もっと
長谷川さんより上の世代ですか。
もう僕だから僕らでも僕がバスケが20代にバスケしてる時にもう40超えてたら、
ね、もうそうするともう下手したら加藤先生より上の世代ですか。
言ってたんですけど、その、はい、その人が僕たちがバスケするチームにいつも来てくれてて、はい、僕その島本さんのチームで一緒にバスケ出てたんですよ、試合とか、
はい、
で一緒にやってたんですけど、だからもう僕はど下手ですけど、その人とかも元全日本なんでめっちゃ上手いですけど、
はい、
あの一緒にバスケしてて、
はい、
でその能代とすごいつながりがあってですね、毎年能代カップっていうのが、
はい、
でその OB たちが集まって試合をしてるのが冬にあるんですよ、年末に、
はい、
で辻君一緒に行かないかって言われて、もうあの話に聞くともう一般人からしたらもう地獄みたいなそのトーナメントというか試合スケジュールで、なんかもう夜の間ひたすら飲み続けて、はい、でかつその OB 選手たちに混じってなんかこうひたすら昼間はひたすらゲームするみたいな、でなんかもうそんなとこにそのバスケももともと下手で私みたいな当時20代がコロッといったらどんな扱いになるのやなと思って恐ろしくて断ったんですけど。なんかねそんなのずっとやってて、いやもうあの、はい、話にすごい話だけは聞いてたんですよ、どんな施設で、
はい、
どんな人たちがその集まってくるかを、元能代の OB と元能代の OB が作ったチームの人たちが年末にごそっと集まって、今でもそんなイベントやってるのか知らないですけど、ごそっと集まってなんか大会やってるんです、ね、
ウェブに動画が上がってるのってあの田臥選手とか有名な選手がいた時だけなんですよね、
うんうん、
だから今もやってるのか分かんないんですよね。
そういうのをや、私が30になる前20代ぐらいの時にはイベントのようにやってて、 話に聞くともうなんかこう恐ろしい世界ですね。
はい、今ググったら元全日本の監督の小野修二さんとか出てきました。能代出身全日本、うん、いっぱいすぎて分かんないですね。
いや、いっぱいすぎて分かんないです。名前、まあ、失礼だな、申し訳ないな、遊んでいただいてたのにな、なんだっけかな。
いや、でも確かに世代が離れすぎてると分かんないですよね。
20年前ですからね。
ですよね。私も、うん、長谷川選手より上の方はもう分かんないです。
いや、あの頃はその方と島本さんと、うん、元全日本の奥山さんとかがちょいちょい遊びに来てくれて、
はい、
何度か一緒にバスケさせていただいて、もしくは島本さんと奥山さんとかがそのバスケのクリニックとかをやってて、それの手伝いを私してたりとかしたことがあったんですけど、なんで
すごい
自分は全然下手くそなんですけど、
うん、
いや自分は下手くそなんですけど、そういう人たちとそのバスケの話をするのだけは楽しくて。
ですよね、楽しいですよね。
うん、すごい世界を話を聞いてるだけ楽しいです。
わかります。それ私も、まあそうですね、岡山康隆さんとか、2メーター30ぐらいの、2メーター30でしたっけ？ 2メーター16でしたっけ？スミキンのですね。
うん、そう。めっちゃでかいです。本当にでかかった。
でかいですよね。うん、そう。その方とかは、ミニバスで何度か拝見したことがありましたけど、まあでもそうですよね、東京の方とか大阪の方とかもっとたくさんいらっしゃいますもんね、うん、
いや、あの頃本当にそういう有名な人たちとなぜかたまたまご近所っていうだけで一緒に泣いて楽しかった
です
。
本当貴重な体験ですよね、うん、
本当に信号2個3個ぐらいの離れたところに島本さん住んでいらっしゃってありがたかったです。まさか僕からしたら中学高校ってずっとねテレビ越しに解説を見てた有名人、うんうんうん、NBA 選手と同じぐらいの有名人ですから ね私からしたら、
はい、
普通にポロッとこうお付き合いしてたけど、まあそんなこんなです。なので私は別にその NBAそんな詳しいわけでもないですけど、ただずっと好きでやってるので、やってるっていうかファンタジーも追っかけてるので、ぜひ一緒にやっていきましょう。
やりましょう、ファンタジーも。はい、じゃあ私もちょっとじゃあ調べてデイリーファンタジーを始められるように、
うん、そうデイリーファンタジーやりだすとね本当に時間取られるんです。
ですよね。毎日はできないですね、きっと。
まあそう、その普段ファンタジーやってる友達とかとデイリーファンタジーをちょっとスポットでやっても、まあ毎日ちゃんとロスター組んでやってくるのは全員ではないです。半分ぐらいですね。ちょっと忙しかった
です。ですよね。忙しいですもんね。うん。はい。あ、すみません。気がついたら1時間超えておりました。どうですか。もし喋り足りない部分がありましたら、まだまだ。第2回とかさせていただいても。
まあじゃあそれはデイリーファンタジー実際やったらその話を第2回。
そうですよね。じゃあちょっと、はい、近日中に私もデイリーファンタジー調べてどこかでちょっとやってみます。はい、
うん、でまあその後あれですね、来期の開幕前に、
はい、
あそこ
は
デイリーファンタジーで2人でうまくできるようだったら募集してもいいのか、メンバー。
そうですよね、ですよね。はい、まあ、多分です。その前にですね、こちらの配信がですね、年内にできるかどうかというところなので今2回分溜まってて、今編集に追われてます。
あ、そう。いやもうこれ編集あんまり手がかからなければいいんですけど、音とかも。
ですよね。だってPがないですから、はい、まあ1箇所編集しますけど、はい、それぐらいで、
うん、まあね、マニアックな話しかしてませんから、はい、興味のある人だけ聞き続けていただければ、
ね、はい、よし、ね、じゃあ、はい、じゃあ、ここで締めましょう。はい、というわけで、お時間になりました。今日のお相手は、カズさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、じゃあ、また、はい、メッセージさせていただきます。ありがとうございました。は
い、ありがとうございます。はい、本当に、はい、変なマニアック話。
いえいえ、楽しかったです。ぜひまたやりましょう。これは楽しいです。テンションが上がってきました。 明日から筋トレします。明日から。
私も。はい。
すみません。じゃあこれで今日は失礼しますね。はい。ありがとうございました。はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。